皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いやー、理恵ちゃん、
はい、
10連休終わりました。
やっと終わりました長かった。
すごかったですね。
辛かった
わかりますちなみにどういう風なことを今回は、
もう今回は私は基本的には仕事をねちょっとさせていただいてたんですけど、
仕事だったんだ。
保育園ちょっとお休みだったので、
はい、
子連れ出勤をやっぱずっとしておりまして
。そうなんですか。
さすがにね疲れましたね。
それは疲れるね。
そうです、そうです。世の中のお母さんたち結構大変だったんじゃないかなと。
なるほど。
今日はちょっと娘を連れてね来てるんで、はい、ちょっと声が聞こえたらすいません。
そうですね、みーちゃんね、はい、元気でいきましょう。
はい、
まあ私はこの連休ね、
はい、
まあ、視察という名目で、
はい、
元職場の東京ディズニーランドに行ってきたんですけど、
はい、
なんとね、
はい、
ヤフーでも見てたんですけど、
はい、
10連休の初っ端の初日の土曜日、
はい、
閑散期よりも人がいなかったというねこれ多分人間の心理なんですよね心理
すごいですよね。
多分10連休の最初だから、
はい、
まずはゆっくりしようやと。
まあ、気持ちは分からなくないですけどね、
うん、気持ち
は
働いたと思うんですね、
はいはいはい、
で私が行ったちょうど、まあ、全員が休みじゃないんでね、うん、
はいはいはい、1、
2ってこう働いてる人もいるんで、
うんうん、
というふうに考えた人は多分世の中にたくさんいたんでしょうね。
あ、
まあ人の嵐でね。
いやもう無理だな、すごいな。
まあ、ちなみにちょっと言うとね、
はい、
入るまでに、
はい、
セキュリティがあるんですけど、
はい、
30分待ち、
はあ、
で入場するのに30分待ち、
はあ、
でファストパスを取るのに、
はい、
スプラッシュマウンテン取るのに30分待ちっていうね、というのがまあ現状だったんですね。
すごいですね。
すごいですね。そういう秘訣もね、
はい、
今日の話にこうつながっていく感じかなと思ってるんですけど、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
では今日の本題なんですが、
はい、
働きアリの法則って知ってます？
あ、知ってます。
あ、さすが経営者。
262の法則ですよね。
あ、金太郎飴みたいね。
あ、そうなんか2がよく働く人、
はい、
6がぼちぼち働く人、
はい、
残り2がサボっちゃう人みたいな感じですかね。
うん、そうですね、
はい、
でこのサボっちゃう262の2、最後の2をこう切るとですね、
あ、はい、またその中で262ですよね。
またその上がまあ262なんですね。で不思議とトップの2割だけに集めると、
はい、
これがまた262に分かれるんですよね。
もうなんか怖い法則ですよね。
ですね。
なんかいい人たくさん集めてても、
はい、
その中で結局いい人も最後の2になる可能性がある
んですよね。そういうことです。そういうことです。
怖い怖い。
ということはね、一体まあこれはどういうことかっていうことを見ていくと、
はい、
まあ、言葉的に言うとまずファクト、
はい、
事実が明確にないとダメっていうことがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ファクトの次にまあロジックとエモーションっていう言葉が来るんですね、はい、でロジックはまあ論理、
うん、
それからエモーションは感情っていうところが、
うんうん
ですからこの論理と感情が入り乱れてるところに何かいろんなこう風が起こるわけですよね、
はい、それでもすごいなんか分かるなっていうのあるんですけど、今度1万円札になる渋沢、
はい、
なるのかな、渋沢栄一さん、
渋沢さんね、
そうですそうです、はい、なんかその人の本で有名なので論語とソロ版とかっていう、
あ、なるほど、
本があったんですけど、うん、まあ、論語とソロ版はまあこう計算とか要するにファクトみたいな事実的な論理的な部分ですかね、
はいはいはい、
で、エモーションっていうのはこう論語、
うん、
まあ、いわゆる思いだったりとか考え方とか価値観とかっていう部分なんですけど、うんうん、やっぱそのいいことだけをしていて感情的に素晴らしいことだけをしていて、
うん、
それでは実は会社は成立しなくって、
うん、
なんかそのソロ版っていう部分でその事実的な部分だったりとか情報収集だったりとか、
うん、
まあ、いわゆる財務の面だったりとか、
はいはいはい、
そういうことをしっかり見ていかないとなんか会社とかその事業は成立しないみたいな。
なるほど。
で、あ、確かになと思って、美容院でもね、お客様のために喜んでもらって感動してもらってって一生懸命なるんですけど、 あの喜んでしまうがばっかりにお金もらわないでいいやとか、だからそんなことしてるとやっぱなくなっちゃうじゃないですか。
うーん、なるほどね。
だからそのいいことをしようしようって言っていろんなことを掲げてても、うん、それはたわごとに過ぎないみたいな。
たわごとに過ぎない。
でその結局そこが成立しないと本当の意味で永続的にお客様を喜ばすサービスは提供できないですよみたいな、うんうんうん、大事だなと思ってたんですけど、そこにやっぱこのロジックとエモーションってちょっと言い方が随分かっこよくなってますけど、
はい、
大事ですねこれね。
難しいですよね。
うーん、
よく一般的にあの人材教育する上でね、
はいはい、
あの査定みたいなことをやっていくじゃないですかね、
はいはいはいはい、
でもあれも結局は最終的にはあの感情が支配しててね、
うん、
いくら繊細にこう人事評価制度を導入してもですね、
うんうん、
最終的に部長がですね、
はい、
おあいつダメだって言ったらアウトになるしあいつ頑張ってるからあげろよって言ったら上がっちゃうし、はいはい、
うん、
じゃあその査定ってどうなってたのっていうことになりますよね、
うん、いやそうなんですね。なんかこうやっぱり感情的な部分だけで見てしまうと、まあ、変な話不平等さが生まれてくるというか、
うんうんうん、
で感情じゃなくて論理の部分だけでいくと、はい、不平等さはないんですけど、うん、ちょっと気持ちでこうね、うんうん、なんか困ってる人がいたら助けてあげようかとか、うんうん、手を差し伸べてあげようかみたいな、うん、そういうこうちょっと人として大事な部分みたいなのは失ってしまう部分もあるなっていうのは思いますね、すごく。
そうですね、私もねこう研修やりながらコンサルもやるんですけど、は
い、うん、
最近こうあるあの企業さんでね、
はい、
こう何千万というお仕事がですね、
うんうん、
突然飛んでしまったわけですよ、
はいはいはい、
でそれはもう何ヶ月もね継続してこうやってたんで、
うんうん、
どっかにこう社員さんから見れば、
うん、
まあまあまあ、契約で取れるだろうと思ってたら、
うんうんうん、
最終的にドーンと帰っちゃってきたわけですね。
キャンセルです。
キャンセルですよね。だからもしかして本当にただの感情だけで言ってて、
はい、
でも本当は求めてるところがもうワンランク上だったりして、
うん、
で他社の営業の方がね、
うん、
もうワンランク上の提案をもししてたら、
うん、
感情ある以上ね、
うん、
飛ぶんですよね。
そうなんですよね。そこがもう感情が結構大きく支配してしまう部分だったりとかしますからね、はいはい、
よくマーケティングって言うんですけどね、
うん、
マーケティングいくらやっても最終的に感情に勝てないんですよね。
あ、
これよく話すんですよね。
それはありますね。
まあ、リエちゃんの美容院が、
はい、
まあ、5000円としますよね、
はいはいはい、
で他社がね、
はい、
4000円で出してますよね、
うんうん、
どう考えても4000円に行くんですよね、
うんうんうん、
だけど行かないで、いやリエちゃんと行くっていうのは、
はい、
なぜって僕が聞いたらね、
うんうん、
いやリエちゃんいるからって言うんですよ。
そういうもんなんですよ本当に。でもある意味そういう価格だけで勝負しなくてもいいチャンスもあるっていうことをね、
うんうん、
なんか特にこう皆さんに知ってもらいたいし、これからビジネスチャレンジする人にも知ってもらいたいなって思う部分はありますよね。
やっぱ
価格競争にしようと思うと、
う
ん、まあ、正直言うとどでかい会社には勝てれないんですよ。
はいはいはい、
コストリーダー的な会社には勝てないんですけど、うんうん、個人でもやっぱ感情の部分だったりとかと、うん、プラスやっぱそのさっきの論理的な部分を織り交ぜることによって、うん、中小企業でもすごく勝負ができるなっていうふうに思います、
ね、そうですね、まあ、今日はそのファクト事実をまずきちんと抑えるということと同時に、
はい、
うん、まあ、ロジック、
はい、
論理的なところと、
はい、
それからエモーション感情、
うん、
どっちが良くてどっちが悪いじゃなくて両方をまんべんなく使うっていうところが、
はい、
とても重要っていうことが今日のお話のまとめです。
はい、ありがとうございます。
はい、ではいつものように、
はい、ラブ
ドリーム
ハピネス、
次回さよなら。
さよなら。